テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は343回目の配信となります。油断してたら久々に蚊に刺されました。皆さんも気をつけてくださいね。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。新著が出ます。SQL 緊急救命室。楽しく学ぶ SQL 中級入門。こちらはnoto.com のサイトに掲載されていたミックさんという方の記事ですね。新しい SQL 関連の本が出たというお話です。その著者の方がノートで書かれていた記事ですね。本著はズバリ、楽しく学ぶ SQL 中級入門。技術的なレベルを維持したまま、読者が読みやすくなるように敷居を下げる方法として、初級者と上級者の対話形式というスタイルを採用したそうです。各章は独立しておりまして、興味を持ったところから読み進められるそうです。またこの本では、SQL 文の実行計画を読むことで、その SQL 文の良し悪しを評価しているそうですね。普段お仕事で SQL はバリバリと書いているんですが、割と考えてみると、結構我流で書いているというか、なんだか自分の中でのその慣れみたいなのがあってですね、果たしてこれで本当に良いものかっていうのがたまに気になったりするんですよね。なかなか面白そうな本だなと思ってちょっと読みたいなと思い紹介してみました。では二つ目の記事ですね。カフェに入れないをなくす混雑情報マップ今子をリリース。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社今子 IMAKO で今子ですねは今ここ空いてるがわかるカフェ混雑情報マップ今子をリリースしたそうです。サービス名称も IMAKO で今こうですね。現在はお試しリリース期間中だそうで、対象となるカフェは東京の銀座エリアに限定されているそうですね。特徴としましては、地図上で写真付きのアイコンからカフェを探せます。銀座でほぼ全店舗の206件を掲載、網羅的にカフェを探せる。そして、曜日、時間帯別の混雑情報がタイムリーに反映されています。さらに、実際にスタッフが足を運び、混雑度を調査して反映しているそうです。今後はエリアの拡大とともに、カフェ店舗との連携を行うことで、よりタイムリーな空席情報が表示される予定になっているそうですね。確かに東京の方だと、カフェいつも混んでるのではないでしょうか。そんな時に空いているところが探せるといいですよね、と思って紹介してみました。なんだかスタッフさんが実際に足を運んで調査しているらしいので、頑張ってるなぁと思ってですね、応援したいサービスですね。では最後3つ目の記事ですね。シニアの生活意識調査2024。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。ソニー生命保険株式会社は2024年8月2日から8月3日の2日間、全国のシニア層50歳から79歳の男女に対しまして、シニアの生活意識調査を実施したそうです。いくつかトピックがあったんですけれども、二つほど紹介してみますね。シニアの現在の楽しみということで、こちらはですね、トップ5が旅行、それからテレビ、ドラマ、そしてグルメ、映画、読書。この5つですね。そしてこの1年のうちに買ってよかったものとしてはですね、1位が洋服、2位がスマートフォン、携帯電話、3位が靴だそうです。男性シニアの3位は自動車、女性シニアの2位はカバンとなっているそうですね。それから二つ目のトピックとしましては、シニアの夫婦間ですね。間は間ではなくて、見る方ですね。物の見方とか考え方、人生観みたいな、そちらの間です。シニアの夫婦間ということで、老後も配偶者と一緒に暮らしたい。こちらは男性シニアは 93%、女性シニアは 77%。生まれ変わっても今の配偶者と結婚したいは、男性シニアで 72%、女性シニアでは 51% という結果だったそうですね。今回で12回目の調査だそうですけれども、後に紹介した夫婦間についてはですね、そんなに本気って思っちゃったんですけど、この件に関しましてはノーコメントでお願いいたします。 ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。ムラピョンさん、いつもありがとうございます。341回拝聴。リモートワーカーがあればどこでも仕事できるので、旅行兼仕事もできて楽しそうですね。でもどちらかに集中したい気もあります。スマホケースのデザインをいつでも変更できるのいいですね。気分によって変えたいなと思った時にいつでも変えられるので便利そうです。国立科学博物館にはまだ行ったことないですね。鑑賞するのに時間がかかるとのことなので、早い時間から入場して1日かけて見てみたいです。とコメントいただきました。なんか1週間ぐらいかけてワーケーション島やらにですね、出かけてみたいななんて気持ちもあるはあるんですけれども、未だに実現ができてないですね。なんか旅行先に行ったら割とお仕事の気分がないそうな気がしておりまして。というのと、まあ、Wi-Fi 環境が、まあ、多分大丈夫だろうなとは思うんですが、オンラインミーティングをやるときの、その周りが、こう、ざわざわしてないかとかですね、そういうのを考えると、と考えたままですね、腰が上がらないと。そんな状況ですね。国立科学博物館はとても良いと思いますので、ぜひ一度朝から行ってですね、回ってみていただけたらと思っております。まあ、全部ちゃんと見てない自分が言うのもなんですけれども、いわゆる科学、サイエンスに関する、まあいろんなジャンルに関して見るものがたくさんあるので、大人といっても十分楽しめるし、お子さんといってもですね、まあちょっと一日は小さなお子さんとかだと多分途中でぐずっちゃったりすると思うんで、まあちょっと難しいかもしれませんが、まあそれでも恐竜のコーナーがあったりとかですね、楽しめるんではないかなと思います。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に緊急報告ですね。お盆時期にですね、娘二人が帰ってくるというのが、毎年恒例でもないのかな?そんな話になっていたんですけれども、ちょっとずれたタイミングで帰ってきたんですよね。なので、長距離の送迎みたいなのが結構続いてですね、遠出でお疲れモードみたいな感じになってましたね。まあ、ともあれ二人ともですね、元気にやっているようで何よりだなと思ってですね、ほっと胸を撫で下ろしている感じがありますかね。ようやく夏休みが終わるなという感じがしております。はい。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。収録をしているのが、ちょうど中秋の名月という日でして、先ほどちょっとだけですね、外に出て、一瞬だけお月見をしてきましたね。本当に見ただけなんですけれども。たまには空を見上げてみるのもいいんじゃないですか?うんうん。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。